朝日新聞ポッドキャスト、音でよみがえる甲子園。
今回は姉妹番組ニュースの現場からより、プロ野球や高校野球の実況を務めて30年、朝日放送テレビのアナウンサーのお話をお届けします。
朝日新聞読者宮太郎です。本日はですね、 ABC 朝日放送のなんとラジオのですね、本物のスタジオをお借りして、収録をします。ゲストはこの方です。阪神タイガースの実況歴30年余りですね、朝日放送伊藤志龍アナウンサーにお越しいただきます。伊藤さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
今年の阪神ね、非常に惜しかったですよね。
惜しかったですね。
で、まあ、今日、ね、その辺のお話をですね、たっぷりお聞きしたいと思います。それともう一方ですね、伊藤アナがですね、火曜から金曜の夜に、ラジオノートという、番組に出演されておりまして、まあ、そこで今朝日新聞の当番編集長が出るコーナーがあるんですが、そこに出演しているのが塩谷雄一大阪編集局局長補佐です。塩谷さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでございまして、まあ、今年、阪神タイガースね、序盤はもう優勝してしまうんちゃうかっていうぐらい、ね、
はい、
調子よくて、で、はい、そので、後半ね、こうあれよあれよと失速してでつい先週ですね、
はい、
CS でつい修正を迎えという段階での収録になるんですけれども、伊藤さんはもう阪神の実況歴は、
はい、
どれぐらいになるんですか。
はい、プロ野球の中継を始めたのが1988年からですので、はい、年数で言うと35年ぐらいで、あ、今ちょっと他の仕事をやったりもしてましたので、はい、まあ、正味30年ぐらいでしょうかね。
はいはいはいはい、なるほどですね。で、今年はもうどれぐらい実況を担当されたんでしょうか。
は
い、
ABC ラジオは基本的に阪神タイガースの試合は全試合中継をするんですね。うん、
はいはいは
い、で、いくつかは系列局に中継をお願いするっていう試合もあるんですけど、はいはい、まあ、ほとんどやってるということを考えまして、私20試合、まあ、ABC はラジオとテレビやりますんで、はい、含めて20試合ぐらいはやってますね。はい、
なるほどですね。はい、まあ、数々いろんな試合があったと思うんですけれども、まあ、そのどうしてもこう前半と後半でね、
はい、
分けちゃったりとかするんですけど、
はい、
こうやっぱり7月ぐらいまでは勝ちまくってた印象が あるんですけど、
はい、
こうこの頃でなんか印象に残ってる試合みたいなのってありますでしょうか。
まあ、今年のタイガースの特徴は何と言いましても、はい、開幕スタートしたところから他球団に比べて戦力が非常に整ってましてね、外国人がちょっと日本に入りづらい状況からシーズンスタートしたりということもありましたの でそこに阪神はしっかり外国人がもうキャンプから、
はい、
しっかりした調整をしてシーズンに臨めたということと、
はい、
新人選手が非常にうまくはまりましたので、他球団を足手でスタートできたのはそこかなと思いますね。
はいはいはい、なるほどですね。だから開幕から出てた外国人選手でいうと、まあ、サンズ選手、マルテ選手、そのあたりになるかと思うんですけれども、
はい、
その辺その打線の活躍という意味でいうと、はい、やっぱりこうピースがはまっていたというか。
そうですね。うんうん、まあ、それで言いますと、
はい、
サンズ、マルテ、それから大山と、
はいはいはいはい、
右のロングヒッターがすごく多かったんですね。で、甲子園球場って浜風っていうのが吹きまして、
ね、うんうんうん、
ライトからレフトに常に風が吹きますので、うんうん、右バッターは風に乗ってボールを飛ばせる、
はい、
左バッターは歴代例えば掛布正幸さんでも、
はいはい、
金本智明さんでも、はい、随分浜風には苦労した、
はい、
ライトにボール飛ばしてもなかなか、
はいはい、
打球が飛ばないということで、はい、補強の方向性としては、うん、右のロングヒッターを作りたいっていうことでずっとやってきてて、はっと気がつくと、
はい、
今年の構成はロングヒットを打てる選手が右バッターばっかりになってしまってた、
はいはいはい、
ところへ、
ええ、
ルーキーの左打ちの佐藤輝明という素晴らし
い
若者がやってきてくれまして、
はい
はい、これでまさにバランスもバチッと噛み合ったっていう、
はい、三河学院、
はい
はい、近代、
そうです
ね、
はい、
でバチッとハマっててくれて、で、まあ、非凡なね、こう打棒を見せてくれてたわけですけれども、
はい、
そのあたりそのなんか印象に残ってる打席とかありますか。
そのキャンプの頃からやっぱり、
うん、はいはいはい、
他の選手とは比較にならないぐらい鋭く速いスイングで、
うん、
まあ、いわゆる大振りしますので、
はい、うんうん、
確率がどうなんだろうかなってすごく思ったんです。
そうですよね、前評判はそんな感じでしたよね。
が、
うん、
まあ、やってみると、
はい、
なかなかそうでもなくってということで、はいはい、実はそのピッチャーがそのウイニングショットで投げてくるのは難しいボールも結構しっかり捉える、
はいはい、
緩急をつけてきた投げてきたようなボールもしっかり捉えるっていう感じがありまして、はいはいはい、だからこう相手側もちょっとどう攻めていいのか分かんないっていうような状況で2ヶ月3ヶ月来てた感じがあって、だから全てのピッチャーのウイニングショットをもう全て打ってたような感じがあって、でその一番最たるところが、私これ実際自分もラジオの実況中継担当してたんですけれども、楽天生命パークで楽天阪神戦セパ交流戦がありまして、田中将大投手と対するんですね、
はい、あの田中将大さん、
そうなんです、はい、細かいことを言いますと、はい、佐藤輝明選手はあの桃色クローバー Z の大ファンで、はいはいはい、で桃黒ファン の, あの男の子のことをモノノフというらしいんですけど、はいはいはい、もう田中将大さんは野球界の大先輩でもあり、はい、佐藤選手にとってはモノノフの先輩でもありまして、
奥さんからしてね、
そうそう、あ、そうですよ、ね、うんうん、でそんな話をしながら、うん、まあ、中継もしてたんですけど、はい、まあ、田中将大投手がメジャー仕込みの小さく鋭く動く変化球っていうのをもう巧みに使って、この試合も6月の交流戦なんですけど阪神打線を抑えてたんですが、その田中の厳しい膝元に曲がってくるスライダーカットボールを、まあ、解説から下柳剛さんに言ってたんですけど、あんなボールを打たれたらピッチャー投げる球がないっていうぐらいのボールをホームランしまして、いやこれはすごい男が現れたなって、こう本当に彼の能力を確信した試合でしたけどね、
はいはい、左バッターの膝元といいますと、その、こう要は右ピッチャーから行くとこうクロスしていくような球になるんですよね。そうです、そうです。でこう自分の方に近づいてくるように、はい、しかも、ま、曲がり落ちてくるような感じになる球を、こう佐藤選手こう体大きいですからね、はい、それをこう、まあ、すくい上げるようにといいますか、なかなかそれなんていうのか、こうパワーだけじゃなくて、はい、そのバットコントロールの部分でしょうか、
はい、だから、うん、田中投手も、うん、このホームランを表してメジャーでもあんな打ち方なかなかされなかったと、うんうんうん、
はい、
メジャーリーガーでもやっぱりあれはゴロになったり、はい、ファールになったりするはずなのに、すごい男が現れたもんだということを、はいはい、あのモノノフの先輩も言ってたみたいですけどね、
すごいモノノフが現れたと。
そうそうそう、
なるほど。で、まあ、そうやってね、その頃はその佐藤選手の、ね、はい、こう成績とともにですね、こうぶっちぎりの、ね、こう首位を走ってたタイガースですけれども、はい、こうもう7月オールスター近くなるぐらいですかね、こうだんだんこう、あ、その前にあれだ、 ABC さんがね、はい、こうキャンペーンを、ね、はい、始めたんですよね、はあ、こうどんなキャンペーンでしたっけ、
赤
い
優勝してまうや
つですね、赤い優勝してまう、はいはい、これなんてこうすごいね、こう阪神への愛であり、はい、関西の人がね、こう阪神に対するこう愛とか、こう大丈夫かなっていう目線とかね、はい、それが全てこう詰まった言葉だなと思って、こう絶妙な言葉だなと思って聞いてましたけど、
ね、これまあちょっと言い訳がましくなりますけど、はい、ツイッター上でハッシュタグ、うん、あかん、はい、優勝してまうっていうのが、
はいはいはい、
あのタタタタと出始めて、
あ、はははは、
これが面白いなということで ABC の番組も取り上げさせていただいて、よっしゃ、ほなこれは乗っかろうかということになりまして、あの決して我々がオリジナル
で始めた
ことではないんですけど、言い訳するようで恐縮でございますけど、でもやっぱりそういう気持ちになってましてね、長らくですから2005年が最後ですので15シーズン優勝がなくて、もうこんなこと久しぶりですので、あれ、なんていうんですかね、応援する心構えとして、はい、我々も中継する心構えとして常に勝ってほしいわけですよ、はい、で勝ったら嬉しいんですけど、はい、こう持ち慣れないお金を持ちますとちょっとあの不安になるがごとく、
はい、
まあ、貯金もそこそこな感じがいいじゃないですか、はいはい、お財布もね、
はいはいはい、
たんまりお札が入るより、うん、まあ、そこそこ入ってるぐらい、
まあ、せめて一桁ぐらいのです
ね、そうなんです、は
い
は
い、
それが妙に10万も20万もなんかお財布に入ってしまったような感覚になりましたんで、はいはい、あかん、優勝してまうという、まあ、皆さんの感覚とちょっとまあ合致して、我々のところもあのいろんな番組でそんなことをやったんですけどね。
なるほどですね、はい、だからそのこう僕ら阪神ファン、僕らって言っちゃいましたけど、
はいはい、
が見るようなこう目線になっちゃうんですね。
そうですね、
なんかこうネットではね、はい、あかん優勝してまうって言った ところから巨人が近づいておれないかいっていうかって書かれたりとかしてましたけども、
はい、
まあ、でもすごいこうマインドとしてね、
はい、
いや確かにあの ABC さんもそうだと思うんですけど、我々朝日新聞もですね、こう特に大阪本社なんかはこう在阪のね、
はい、
球団特に阪神が優勝しそうだとか なるとですね、ちょっとまたせこせこ準備を始めなきゃいけないですよね、塩谷さんね。
そうですね、もう新聞ちょっと扱いを大きくしていこうとか、はい、いろいろ考えていきますよね、
はい、うちもなんか後期到来っていうワッペン作ってね、雑報とかも増えてましたよね、あの時
増えてましたね、
うん、まあっていう感じで、あと優勝するとなったら、はい、やっぱりこうしそうになくて、しそうだとなった段階でいろんな紙面を用意するわけですよ。
あ、そうですよね、う
ん、写真特集であるとか、はい、そのこう年表のグラフィックであるとかですね、はいはい、あのいろいろ用意をし始めて、それあとはこうあるいは要請があったらね、別釣り屋なんかを作ったりとかすることもありますしね、
いろんなキャンペーンの準備をしていたんですけど
していたんですけどというね、
うん、我々のとこもね、そういうことがあれば特番作らなきゃっていうんでね、テレビもラジオも構えて頑張ってはいたんですけど、
はいはい、こう頼りの所プロデューサーが、ね、うん言ってますけど、
そうなんです、はい、ABC ラジオもいろいろ考えてたんですけど、
はいはいはいはい、っていうね、はい、ことで、じゃあ結果どうなったんですかという話でですね、はい、まあでも9月もなんだかんだ言って、はい、こうまあこう追いつかれつ離れつつっていうところですけども、首位を走ってはいたわけですよね、
はい、
ではここからはですね、あの紫龍さんがあの実況していて、これほんまに予想するんちゃうかと思ったという試合がありますんでですね、これ9月3日の阪神甲子園球場で行われた巨人戦なんですけれども、こちらの実況音源をお借りすることができましたので、ちょっとお聞きいただきたいなと思います。
3対1、2点リードのジャイアンツ、それを追って7回裏タイガース、ワンアウト満塁、戸郷第1球を投げ出しました。3人戦ボール抜けた、ちょうどコースガッツポーズしながら、まず丸くホームイン、同点のランナーロハスもホームに戻ってきた、一塁ランナーは三塁へ、そして大山は二塁へ、ポーンと手を叩いて気持ちよさそうにダグアウト方向に左手を上げた大山、タイガース追いつきました、3対3。ツーアウト満塁、ランナーは一斉にスタートを切ります。スリーボールツーストライク、ピッチャー大江、長野に対します。7球目を投げました、打ちました、ライダーアッター、大きな当たり、ポール際、打球伸びる伸びる伸びていってスタンドに入らない、フェンスボールが上がっている、ランナー1人2人3人帰ってきた、中野は悠然と3塁へ、そしてガッツポーズ、満塁走者一掃、タイムリースリーベースヒット、6対3、タイガースゲームをひっくり返しました。7対3、タイガースリード、9回表ツーアウト、ピッチャースワレス、代打若林に対します。第1球を投げました、打ちました、高いバウンド、1、2塁間ファーストゴロ、バカの取る、ピッチャーにアンダートス、アウト、試合が終わりました。タイガース鮮やかな逆転勝利、7対3、タイガースがジャイアンツを下しました。早めの継投、懸命の原監督のタクトも届きませんでした。タイガースの猛攻、中盤に生きたというゲームでした。
勝利投手上沢、敗戦投手は戸郷。
これ打ちあぐねっていた巨人のですね、戸郷投手を終盤に攻略して逆転するというね試合なんですけども、僕すごい印象に残ってるのは、ごめんなさい、どの選手がどうだか分からないですけど、6-0で負けてたんですよ、はいはいはいはい、序盤、はい、ありましたよね、
はい、
でそこから追いつくんですよ、
はい、
で最後勝ち切りそうだっていうところまで行くんですけど、はい、まあ追いついたからいいってよしとしようかと思ったんですけど、その時はそんな試合もあったりとかして、はい、多分大山選手のホームランとかその辺もあったんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのあたりでもなんかご記憶に残ってる試合ありますか？
もう本当にその辺の戦いはね、はい、もう言い出したら実は阪神最終的にヤクルトとゲーム差ゼロでしたね。
そうですね、はい、はい、そうそうそう、ゲーム差なしで、
そうなんです、
はい、
で大失速したかっていうと実はそうでもなくって、交流戦あたりで7ゲーム8ゲーム下とつけてまして、はいはいはい、その後はもう5割以上のペースで阪神も戦ってるんですけど、はいはいはい、下からまあヤクルトがあまりにすごいペースで来てしまったっていうところがありましたんで、はい、評価難しいところなんですけどね、は
い、いや、まあ、そうですよ、だから、はい、なんだかんだ言ってその勝ち星でいうと、はい、12球団で1番なん
ですよ、そう77勝でね、ね、はい、
で、まあ、今年その特有のルールとしてその9回打ち切りっていう試合がルールがあって、はい、コロナのでですね、そうですね、延長戦やらないというのがあって、はい、こう引き分けの数でそのまた勝率がややこしい計算になったりとかしててですね、それでこうヤクルトにこう勝率が上回られたという結果だったんですけれども、はい、結構でもなんていうんですかね、ここの CS とかもそうでしたけども、土壇場に勝ちきれないこうシーズンが、こここうやきもきするシーズンがここ何シーズンかあるかなと思って、僕は2017年にスポーツ面をやってたんですけど、朝日新聞で言うとスポーツ面って専従でその編集者が1年間担当して、で ずっと見続けるんですけど、金本監督の、ね、2年目になるのかな、うんうんうんうん、当時だから、まだメッセンジャー投手がこう、はい、ローテーションの軸にいて、はいはい、で打線はね、そうですね、なんかこう若手を育てないとって言われてても、と福留選手頼みみたいな打線だったんですけども、それもすごい、でもこう当時すごい強かったカープにですね、はい、9月5ゲーム差ぐらいまで食らいついてたんですよ。で、この広島3連戦でなんとかすればまだあるぞみたいなところで、すごいなんか、ま、負けちゃうんですよね。こうごめんなさい、こう試合の、はいはい、覚えてないんですけど、
ありました、ありました。
こうなんかそこがこうなんか、なんていうんですかね、阪神の足りないところでもあれば、まあ、逆に愛されるところでもあるのかなとかと思ったりするんですけども、まさしくそういうことをこう含み置いた中でのあかん優勝してまうっていう言葉だったのかなと思いますし。
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
だ、その私その生まれが北海道でですね、
はい、
特に、まあ、当時その日本ハムなんかもいない時代ですよ、
はいはい、
で、まあ、テレビは巨人戦しかやってませんみたいなところでですね、まあ、当然巨人をずっと見てるわけですけど、で当時はその藤田監督とか、あとはまあ原選手が、木原さんが現役の頃なのでですね、は
い、王女監督なんてやってる頃ですね。
そうですかね、はい、そうですね、はい、それ でずっと見てて、で巨人を見てたんですけども、だんだんそのこう FA 制度ができてから、はい、お金に任せてこう、ね、やれ落合選手、清原選手、いろいろ取り始めたところからだんだん嫌いになっていくんですよね。
あ、
でアンチ巨人になって、でその就職をして、で、まあ、20代の後半で大阪の方に赴任してくるんですけど、そこからですね、だから、まあ、メディアはテレビとかつけてたら、やっぱ関西はローカル強いので、はい、そのやっぱこう一色っていうのもあるんですけども、はい、やっぱりね、そのハラハラさせられるというか、で、まあ、当時その強くなってましたからね、だいぶね、僕らの子供の頃の話に比べたら、いろいろ期待をしてしまうというか、はい、こうやっぱ見てしまうというか。はい、そういう、こう、不思議な魅力がある球団だよなと思って見てます。すっかりもう、僕の心は今、縦縞に染まってますね。
それで言いますと、はい、それこそ関西の芸人さんで言うと、はい、上岡龍太郎さんなんかはまさに、岸上さんの、その変遷を、大いに評価されると思うんですよ。
は
い
は
い
は
い、
あ、そうですか。はい、
まあ、子供なんてものは、勝つやつとか、はいはいはいはい、うまくいってるやつに憧れる。これ子供やと。
はい、
いい大人が、何でもかんでも成功してる人間に惚れますかと。
はい、
うん、なんか知らんけどあかんたれやけど、うん、はい、たまにスカーンといいね、うん、花火も打ち上げてくれると
はい、はい、
基本的にあかんねんなこいつっていう人間に肩入れするのが、
はい、
立派な大人じゃないかと、
はいはいはい、
だから阪神ファンはみんな大人なんですよ、
うん、なるほどなるほど、
だからあんなにうまくいきすぎると、
はい、
あかん、どうしたらいいんだろう私と、うん、
大丈夫か
いなと、ね、いう感じにもうみんななってて、
なるわけですよ、
ね、まあ、望んだわけではないけど、こういう結末になると、
はい、
あかんな、諦めきれんなこれなという皆さんそんな思いなんではないかなと、で ABC ラジオはそういう皆さんと愛を語り合いながら、
ね、はい、あ、いいですね、
スポーツ中継をやっていこうと思ってるわけです、はい、
で、まあ、タイガース愛をねこう今語り尽くしてくれました、いただきましたけども、
はい、
まあ、CS でこうやっぱり言われてたのはこう短期決戦の原監督のこう上手い部分というか経験豊富な部分とっていうのは出たなっていう思っていて、でうちの紙面なんかで書いてたのは、一つはね打順、
はい、
その要は9人をスタメンの9人を見ると開幕とガラッと違うじゃないかと、
そうですね、
よくその言われるのが積年の課題としてあるのは4番を固定できない、これなんでなのかなっていうのをこうまず一つ考えてたんですけど、
はい、今年に関して言うとですね、うん、阪神はやっぱり開幕当初から非常にうまくチームが回りましたので、開幕時期は固定されてたんですよね。
はいはいはいはい、
で、ところがやっぱりプロ野球の143試合って長くって、はい、しかも今年はオリンピックで1ヶ月ほど中断があったので、はい、まあ3月末から11月までっていうともう7ヶ月ぐらいの戦いになってきた時に、はい、うんうん、やっぱりいいコンディションで戦い切るには難しい時に、うんうん、これヤクルトなんかは望んでそうされたわけではないと思うんですけど、
はいはい
は
い、
最初は外国人も入ってこられない、うんうんうん、ピッチャーも整ってないっていう中で、はい、いろんな選手使っていったんですよね、
はいはいはいはい、
で最終的に固まりましたっていう感じですよね。で 原監督見てると確かにあの最後のところの采配も見事ですけど、はい、原監督ってここ数年見てると、はい、シーズン始めはそれこそ4番岡本ぐらいは固定しますけど、あとの選手はあれおそらく意図的に動かしてると思うんですよね、はい、シーズンの初めの頃は
坂本選手の打順なんて見るとそうですよね。そうです
。で最後勝負になった時には一番いい状態の選手で固まるようにっていうことをやってたので、阪神はまあ効果不効果最初がバチッと固まって走ったんで、ちょっと最後で息切れしてしまって、これはだから正直な話、矢野監督もチーム編成者もどうやって長いシーズンを運営するのかっていうのを考えるべきだったのかなっていう気はしますね。はい、
そのだそういう意味で言うとですよ、その4番っていうのがそのまあ今年も何人か変わったじゃないですか、はい、それこそ今岡本選手の話出てましたけど、はい、そのあれはそのヤクルトだと村上選手がいたりとかですねっていう中でこう毎年毎年こう4番候補4番候補って言われてるわけじゃないですか、はい、その辺ってこうやっぱこうなんか阪神得の理由があるのかなと思ったりするんですけど、
いやそれはないとは思いますけど、まあ、だからそれだけの力量のある選手が果たしていたのかっていう、はい、あの単純なところだと思うんで、はいはい、それで言いますと、はい、佐藤輝明は大いに可能性があると思いますので、まあ今年の大成功の前半と、うん、まあ本当にもどかしいばかりで終わった後半を本人とチームがどう咀嚼して来年に向かっていくかって、これを柱にできる選手だと思いますし、これを柱にしたら強いチームになると思いますし、あのそれこそ野村克也さんがよく、監督はチームを勝たせるのが仕事だけど、うんうん、エースと4番は監督の仕事ではない、これはチームが見つけてきてくれと、チームが取ってきてくれて、据えたところ、後を引き受けるのが監督だっていうことで言うと、佐藤輝明はドラフトでしっかりこれだと見染めて、ちゃんと抽選で取ってきた幹になる選手ですので、もうぜひぜひ、育っていってほしいなと思いますけどね、
は
い、
なるほどですね。
はい
はい、ということでですね、はい、まあ、その阪神ではその来年に向けてはですね、やっぱ一つはその佐藤輝選手が今年の、ね、後半の反省点をこうしっかり生かして、はい、でそうならないためにはどうしたらいいのかということを、はい、まあ、しっかり向き合って、チームとして、はい、チームもそうだしご本人も向き合ってもらってっていうのが一つあります、はい、そのあとはそのこう同じ鉄を踏まないためにはどうしたらいいのかしらという、
まあ、冷静な現状分析は絶対に必要だと思うんですよね、はい、だからなんかシーズン始めは調子が良かった、
はい、
だけど最後調子が悪かった、
はい、
じゃないと思うんですよね、はいはい、果たして我々の戦力ってどのぐらいのレベルにあったのかって、佐藤選手もそうですよね、
はい、
自分の技量ってどの辺にあったのかっていうことを、はいはい、ちゃんと冷静に今いわゆるデータもものすごく出てきてますので、はいはい、これをしっかり分析して、チームの足りないところ自分の足りないところでやっててほしいなと思いますよね。
で
これだけ新人がしっかり働いたわけですから、はいはいはいはい、来年再来年って必ず上積みがあるわけです、
はい、
で2年目の高校出てまだ20歳の及川なんていう素晴らしいサウスポーのスピードピッチャーも出てきましたし、まあ、こういったピッチャーもだから必ず上積みがあるはずですので、これをどうやって自分の力を 100% 発揮し、でチームはこれを発揮させるかっていうふうにいけば必ず明るい来年になると思ってます。
なるほどですね、はい、まあ、その辺はまたオフシーズンは注目をしていくような形になるかと思います。
話はまだまだ続きますが、はい、続きはまた次回。2002年に就任した星野監督の紫龍さんのみが知る横顔についてたっぷりと語りました。
はい、ということで伊藤紫龍アナウンサーにお話を聞いてきました、
はい、
改めてそのラジオノートの PR をしてもらいたいなと思います、
はい、毎週火曜日から金曜日、はい、夕方の7時から9時までお届けをしています、はい、ABC ラジオ伊藤紫龍のラジオノート、はい、心地よい音楽とともにその日起きたことをじっくりゆったり皆さんと語らっていこうということで、はいはい、まさに1日の締めくくりゆったりした気分になっていただきたいということでお届けをしております、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
この中にね その翌朝の新聞の内容がちょっと聞けちゃうという、ね、
そうです。
お得なコーナーもありますよ、志保さん。
はい、頑張って喋りますので、はい、お楽しみにお願いします、はい、
これラジコの方でも聞けるんですかね。
そうです、もちろんです、 プレミアムに登録していただきますと、はい、400円弱で、はい、全国すべてのラジオ局が楽しめますの で、ね、はいはい、全国、各地の皆さん、はい、ABC ラジオどうぞよろしくお願いをいたします、
はい、ということで、東州さんに、とお越しいただきました。ありがとうございました。
柴田
さんもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、朝日新聞ポッドキャスト岸上渉がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。